はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティのしげちゃんこと私衆議院議員のしげもとまもると
アシスタントのドクトルけいかです。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私ねちょっと思うところがありましてね、
はい、
一日ね一つずつ、
はい、
今手話を覚えてるんです。
あ、すごいですね。うん、どんな覚えました？どんな感じ？ラジオで手話なかなか、ね、
なかなかこれ伝えられない
けどね、
手話、うんうん、ね、
はい、
例えば挨拶からです。
まず、うん、そうやね、
おはようございますと、
はい、
これ右手を拳を握って、
右手の拳を握って
右のこめかみに当てて、
右のこめかみ
スッと下ろします、
はい、
これが、まあ、枕を取り、
あ、
いう、ね、
感じね、
もう枕から抜けるっていうイメージですね、
はいはい、
それで両手を人差し指を立てて、
はい、
両方内側に折 る,
折る。
でこれでこの一連の動作 で
おはよう
ございま す, いますという、こういうことから始まってですね、
は
い、で
こんにちはは、
こんにちはは、
はい、
2本の指を立てます、
はい、立てる、
うん、ほんで眉間にこう当てて、
はいはい、
時計の針が12時を指すようにして、
はい、
でこれをやってから、こんにちは
で、あ、さっきの、ね、
さっきの
指を両
手の人差し指を内側に折っ て、お互いにお辞儀してるような形を作る。これ
は、は
あ、こんにちは、
このジェスチャーの意味をちゃんと分かると、
う
ん、すごい分かりやすいですね。
そうですよ。でね、なんでこれをね勉強しだしたかというとですね、これまだ私も勉強中で、これから制作としてまだその研究中なんですけどね、まあ耳の聞こえない子どもたちがいます。でその子たちが特別支援学校に通います。でそこでは、まあ普通の教員免許を持った先生、その先生方はさらにその特別支援学校で、例えば手話を作ったり使ったり、
はい、
まあ、障害を持った方、障害のある子どもたちに教えるためのまた特別なライセンスを持ってはるんですよ。ところがね、びっくりしたことに、
はい、
その特別支援学校に勤めてらっしゃる先生方のね、
はい、
100% がその手話できないんですって、
はい、
びっくりするでしょ。
びっくりしますね。
ね、
っていうか、まあ、それがコミュニケーション
で、今一生懸命計画を立てて、うんうん、その現場にいる先生方が、
それは自由に、じゃあ先生が、
うん、
勉強しなさいっていう感じなんですか。
そう、だから教員免許取った時点で全員持ってなくていいんですよ。
まあ、それは分かる、と分かる。
そうそう、だから先生方が自分で勉強して取りましょうと、
だけどそういう特別支援学校の場合はね、
うん、
やっぱりそのカリキュラムをちゃんと、
うん、教えなあかんでしょ、
うん、
例えば国語からね、
うん、
理科から算数から教えなあかんでしょ、
うん、だからその先生にもそれをがちゃんと学べる状況がないとダメですよね。
そうそうそうそう。それでもちろんね、テキストもあるし字も書くし板書もするし、うん、筆談もしてるやろから、はいはいはい、まあ伝えてることは伝えてはると思うんですけど、うん、せやけどそのやっぱり耳の聞こえ変更にね、うん、やっぱり十分手話でコミュニケーション取る能力は持っといてほしいじゃないですか。
そうですよね。
ね、
うん、
ちょっとそこはね、文科省と今勉強始めてて、文科省にいろいろ教えてもらい始めたんですよ、はいはい、どうも計画立ててちゃんとそれを 100% に近づけるっていう政府は努力してるそうなんですが、
はい
はい、いやそれちょっとこれもっとやらなあかんのちゃうかと、うん、子どもたちのためにね、
はい、これだけどもっと広い範囲でもやってほしいと思いますね。
そうそうそうそう。
今、まあ意味を教えてもらいながらこうすると結構
楽しい、面白い
でしょ。面白いし、
そう
で私前に聞いたことあるんですが、
うん、
手話というのは万国共通って聞きましたよ。
あ、そうですか。
うん、世界中の手話にはほぼ共通して、うん、
あ、共通の言語として使える
使えるらしいです
よ。でもなんかね、一方でね、うん、なんちゅうかな、日本の中でも方言があるんですって、
はい、
手話に、
うん、それはもうある、
なんか地域性もあるらしくてね、
うん、
そう、
うん、
だからそこもね、
日本独自のね、習慣の中でのこともありますしね、
そう、うん、それでね、文科省にね、
はい、
まあ、子どもたちのために、はい、その手話を身につけた先生方をしっかり増やしてほしいと、
はい、うん、
私はこれからその言っていかなあかんなと思いつつ、うん、
ええ、
なんや、重本さん、あんた手話できんのかと。
うん、
ね、
そうやね、
言われたらできひんわけですよ、
はい、
そやし、もう一つでも、一日一つでも、はい、挨拶からでもちょっと勉強始めようと思って、
今のおはようございますと、こんにちは、そうこんばんはは、
こんばんはね、
下
両手をね、はい、こうクロスさせるんですよ、目の前で、
はいはい、
左右から内側にこう閉じるような形、はい、
閉じるような
、僕の中ではこうお日さんがこう沈むようなイメージですけど、こんばんはです、さっきと、ごめんなさい、
いやもうためになります、はい、
そしたらちょっとやっぱりこう、うん、心が近づくでしょ、
そうですね、やりたくなりますちょっと、
ね、
うん、
なんか口ばっかりのって、
ね、
ちゃんと自分でもやってたら、
はい、
文科省にもね、で文科省の方も熱心なんですよ、
はい、
議論してたら、
はいはい、
ほんまに一生懸命なんですよ、
はいはい、
でところでその課長は手話できるのって聞いたら、
はい、
できひんねやってこうやって言って、できひんのかと、できろよと言いたいんですけど、はい、まあできひんもしゃあないから、うん、じゃあ課長、僕課長の前で宣言したの、一つずつ毎日勉強するって、
うん、
で次会った時にあの手話で挨拶したら向こう多分びっくりしはると思うんですよ、
はい、
でもこの議員は、この国会議員は本気やなと、
はい、
本気やなと、
そうですよね、
って思ってくれると思うし、
うんうん、
まあその一緒に仕事する仲間として、
はい、
あの響いてくれると思うから、
はい、
いろいろそうなったら向こうも教えてくれますでしょ、
はい、
で子供たちのためにやりたいなと思ってます、
はい、
まあ、そういうことからね、
はい、
始めてるんですね、政治っていうのは、
もうすごいです、
うん、
あの時々私あの質問して、
うん、
あのラーメンとスパゲッティの違いはどういうふうにとかおうどんとラーメンはどういうふうにとかまた質問させていただきたいなと、
そうですね
それだけど、まあそのね、結構その辺細かいとこまではあれですけど、
そうそう、でもそういうことも含めて、
うん、
今政府においては、うん、あるいは僕らその党の中では、
はい、
来年度の予算とかね、
はい、
税制とかね、まあ、どうしようかっていう議論が今日は12月の18日ですから、
はい、
まあ、大詰めの議論としてやってるわけですよね、
はいはい、
そういう予算とかその法律を決めたりするときにも、
うん、
やっぱり今みたいな、
うん、
その現場の声に耳傾けて、うん、ほんまに誰のためにや
ってるんだ、大事なことですよね、そう 今そこ聞くところはすごく大切だと思います、
そうでしょう、
はい、
だから子ども子育てをまあ熱心にやっていきたいということで、もう話したいこと山ほどあるんですけど、
はい、
あの保育士さんのこととか、
そうですね、
あの幼稚園のこととか、
その話もまたぜひしっかり聞かせてください、
ね、そうですね、うんうん、まあ、なんせね、その今社会保障のことが今一番議論で熱くなってくるし、来年度の通常国会には社会保障制度改革ってことが一つ大きな目玉になるんですよね、
あ、そうなんですか、
人生100年時代とこう言われてるんですけど、やっぱりもっともっとね、もう子どもたちに光を当てて愛情のある政策を僕はやっていきたいと、ね、で何よりも少子化っていうものに歯止めをかけるんだと、まあ、減るのはある一定程度しちゃわないと、
そうですね、
だけど、
うんうん、
まあ、子どもたちを大事にした、
うん、
この国づくり町づくりをやってれば、
はい、
まあ間違いないと思うん
ですね、そうですよね、
うんうん、僕もまあ子育て世代の代表でもあるしね、
はい、
もちろんお年寄りも大事にいたしますよ、
はいはい、
ね、でもバランスよくこうやっていかなあかん、
そうです、
ね、今までどちらかというと子どもへの比重が少ないように思えた政治政策でしたからね、
はいはい、高齢者、はい、社会向かってたんですね、
ね、うん、子どもたちをど真ん中にした温かい政治を重本はこれからも頑張ってまいります、
はい、じゃあまた来週
ありがとう。